それでは内容を順を追ってお届けします。問い合わせ先で電話番号を記載していないか担当などは市役所本庁電話 923-1111 にお願いします。特集、自らを助ける。大雨による洪水、土砂災害や地震などの自然災害は時として想像を超える力で襲ってきます。いつ襲ってくるかわからない自然災害を前に、日頃から対策をしておくことで被害は少なくすることができます。防災対策で大切なことの一つは、自分の身の安全を守るために一人一人が取り組む自助です。激化する災害、梅雨の6月、大雨のシーズンを迎えます。近年国内では暴風、豪雨、洪水などの災害による大きな被害が毎年のように発生しています。内閣府が公表している令和5年版防災白書においても、各地で猛威を振るう台風や豪雨等は気候変動の影響等により、これまで経験したことのない規模となっており、今後さらに強大なものになると想定されていると、今後一層の災害の激化が懸念されています。実際に福岡県では令和2年度から国が激甚災害、著しく非常に激しい災害として指定するほどの大きな被害が毎年発生しています。備えが大切に。激化する災害の中で、いざという時に慌てず行動ができるよう、事前に家族で防災や災害時の対応について話し合っておくことが大切です。特に乳幼児、高齢者、病人、妊婦のいる家族やペットを飼っている家族は、その避難の方法も話し合っておく必要があります。家族で防災会議。大下さん家の防災家族会議。大雨のシーズンを前に、実際に家族で防災について話し合いを行う大下さん家族に密着しました。大下さんは両親と子供2人の4人家族で、ペットに犬を飼っています。大下さんの防災家族会議では、ハザードマップを活用し、自宅が災害危険区域外であることや近隣の危険箇所を確認、合わせてマイタイムラインと非常時持ち出し品、非常備蓄品について話し合いました。話し合った項目、家の付近の浸水状況や土砂災害の恐れのある箇所の確認、災害時の連絡手段、最終的に出会う場所はどこにするか、災害別の避難行動、指定されている避難所とそこへ行くまでの避難経路、家族の安否確認、隣近所への連絡など。マイタイムライン。マイタイムラインとは、災害が発生した時や災害発生の恐れがある時、いつどのように避難行動をとるか、取るべき行動や具体的対応について事前に決めておくものです。非常時持ち出し品、非常備蓄品。非常時持ち出し品、避難時にすぐに持ち出すべきもの、両手を自由に使えるリュックサックなどに入れ、玄関など持ち出しやすい場所に置いておきましょう。また避難時の負担にならない範囲の重さに収めるようにしましょう。男性で 15kg、女性で 10kg、 子どもは体重の 20% が目安です。非常備蓄品、被災時に災害復旧までの数日間を持続できるように準備するものです。倉庫や車のトランクなどに分けて備蓄しておくと便利です。家族会議をしている様子の写真があります。大下信行さん、美鈴さん、お子さんの柚月さん、加穂さん、愛犬の福ちゃんが乗っています。マイタイムライン。警戒レベル、一般的対応、具体的な対応の順で読みます。警戒レベル1、早期注意情報、気象情報に注意、非常時持ち出し品や非常備蓄品の確認を行う、気象情報などに注意する。警戒レベル2、大雨注意報、洪水注意報、避難場所、経路の確認、気象情報やハザードマップを確認する、 近隣の災害危険箇所や避難場所、避難経路などを再確認する。警戒レベル3、高齢者等避難、避難に時間を要する人の避難、高齢者や障害者、乳幼児など避難に時間を要する人は避難する。災害危険箇所から離れた安全な場所に避難する。警戒レベル4、避難指示、危険な場所から避難、屋内安全確保、避難を完了する。立ち退き避難や屋内安全確保を行う。災害警戒区域の住民は警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、緊急安全確保、すぐに安全確保、命を守る最善の行動をとる。近くの安全な高層階の建物に避難する。山の斜面から離れた方向へ避難する。筑紫のデジタルマップ、パソコンやスマートフォンでデジタル化した地図を確認することができる筑紫のデジタルマップ版ハザードマップを公開しています。住所などを入力することで簡単に災害危険箇所や避難所などの確認ができるので、自宅の周囲の状況を確認し、災害への備えに活用してください。 ID 番号26625。ハザードマップ、市では洪水、土砂災害などの災害危険箇所や防災についての情報を記載したハザードマップを作成しています。生活する場所だけでなく、避難経路にも危険箇所がないか確認することが重要です。ハザードマップは市ホームページでも見ることができます。 ID 番号1666。非常時持ち出し品、非常備蓄品。非常時持ち出し品、貴重品類、現金、預金通帳、印鑑、保険証、免許証、救急用具、救急箱、処方箋の控え、常備薬。非常食品、乾パン、栄養補助食品、缶詰、飲料水。医療品、生活用品、下着、靴下、長袖、長ズボン、防寒用ジャケット、雨具、懐中電灯、携帯ラジオ、予備の乾電池、ヘルメット、歯ブラシ、ティッシュペーパー、毛布、ライター、マッチ、携帯用トイレ、マスク、消毒液、モバイルバッテリー。非常備蓄品、食料品、レトルト食品、アルファ化米、飲料水、インスタント食品。生活用品、給水用ポリタンク、ロープ、カセットコンロ、長靴、ラップフィルム、簡易トイレ、ティッシュペーパー、ビニール袋、ウェットティッシュ、ランタン、紙皿、紙コップ、割り箸、水のいらないシャンプー。大下さん家では他にも、避難所での息抜き用に遊べるものを入れておくのも大切。ペットも大切な家族、ペットフードやエチケット用品も忘れずに準備。防災家族会議の感想。普段意識していなかったことを考える良い機会になりました。被災時に備え、事前に準備し、整理する機会を持つことが大切と思いました。また家族で実際の被災地をイメージしての準備などは楽しんで取り組むことができました。ローリングストック法、非常時持ち出し品や非常備蓄品に準備しておく非常食や食料品は消費期限を過ぎてしまうと活用できないことも。定期的に消費し、その分だけ補充して消費期限が過ぎないようにしておきましょう。災害時の情報収集の準備。市や県はさまざまなツールで防災に関する情報や災害発生時の情報を発信しています。災害発生時に正確な情報収集ができるように、自分に合った情報取得手段を確認しておきましょう。筑紫野市ホームページ https:// www.city.筑紫野.fukuoka.jp/災害や避難に関する情報を掲載。筑紫野市 SNS、ID 番号3259、LINE、Facebook、X、旧 Twitter を利用してお知らせ。防災メール、まもるくん。https://www.bosai.pref.fukuoka.jp/まもるくん/県から防災情報や地域の安全情報などをメールでお知らせ。登録が必要です。防災ナビまもるくん https://www.pref.fukuoka.lg.jp/コンテンツ防災ナビまもるくん .html 県から防災情報や地域の安全情報などをスマートフォンアプリの通知機能でお知らせ。登録が必要です。テレフォンサービス、携帯電話を持っていない人に緊急情報や特別警報、避難情報などを固定電話やファックスにお知らせ。登録が必要です。危機管理課にご相談ください。エリアメール、緊急速報メール、気象庁が配信する緊急地震速報や国・県・市が配信する災害避難情報を携帯電話に配信します。詳しくは各携帯電話事業者のホームページなどで確認してください。避難行動の原則、警戒レベル3や警戒レベル4が発令されたら危険な場所から避難しましょう。安全な場所にいる人は避難場所に行く必要はありません。避難先は市が開設している避難所だけではありません。安全な親戚・知人宅などに避難することも考えましょう。避難所の種類、指定避難所と自主避難所があります。指定避難所は一時避難所、二次避難所、福祉避難所に分かれています。種類、内容、場所の例の順で読みます。一時避難所、大雨洪水警報の発表により第一段階で開設する避難所、障害学習センター、コミュニティセンターなど。二次避難所、大規模災害で避難者が多い場合や一時避難所が受け入れ困難になった場合に開設する避難所、農業者トレーニングセンター、私立小中学校など。福祉避難所、避難所に要配慮者が避難してきた時などに必要に応じて開設、カミーリア。自主避難所、自主的に避難する避難所、公民館は自主防災組織、自治会により運営されます。公民館、集会所など。なお、すべての公民館が避難所として開設するわけではありません。重要水防地域29箇所を指定、ID 番号2172。市では筑紫野市水防協議会を設置し、毎年大雨による被害が予想される箇所を重要水防箇所としています。指定した場所は河川のあふれ、土砂の流出、堤防の決壊の恐れがあるところです。同協議会では万が一の場合に備えて水防計画を策定しており、特に重要水防地域は関係機関などと絶えず警戒を行っています。令和6年度は重要水防地域に29箇所を指定しました。詳細は市ホームページでご確認ください。問い合わせ先、危機管理課。これで特集自らを助けるを終わります。ニュースピックアップ、6月23日から29日は男女共同参画週間です。令和6年度男女共同参画週間キャッチフレーズ、誰もがどれも選べる社会に。男だから、女だからといった性別役割分担意識にとらわれず、すべての人が希望に応じたライフスタイルを選択し、学校や職場などさまざまな場面で自らの個性と 能力を最大限に発揮できる社会の実現には、私たち一人一人の取り組みが必要です。性別にかかわらず、個性と多様性を尊重し、誰もが生きがいを感じられる社会の実現を目指し、一人一人ができることから始めてみませんか。男女共同参画プチフェスタ。男女共同参画週間に合わせて、関係団体とともに啓発イベント、男女共同参画プチフェスタを行います。場所、障害学習センター。プチフェスタ講演会、日時、6月22日土曜日13時30分から15時30分。内容、講演、居場所を求める若者たち、夜回りと相談業務の現場から伝えたいこと、講師、筑紫女学園大学准教授の大西亮さん、定員先着40人、託児があります、6ヶ月から就学前までです。申し込み方法、電話、電子メールまたは市ホームページの申し込みフォームから、1、氏名、2、電話番号、3、託児の有無を連絡。なお、手話通訳は6月7日金曜日まで、託児は6月14日金曜日までに申し込みが必要です。申し込み先、人権政策男女共同参画課、電話 918-1311。パネル展示、婚姻制度に寄り添う点、期間6月18日火曜日から7月1日月曜日。団体企画、6月16日日曜日から28日金曜日、男女共同参画関係団体による学習会や講演会、体験学習などの企画が開催されます。詳細は市ホームページをご確認ください。ID 番号35684。プチフェスタ団体企画一覧。団体名、日時、場所、内容、備考の順で読みます。筑紫野市翼の会、筑紫野フォーラム共催、6月16日日曜日、13時30分から15時45分、視聴覚室。講演会、女子差別撤廃条約を生かそう、女性の権利を国際基準に。講師、九州大学理事の神崎智子さん。申し込みが必要です。電話 090-3799-2701 松尾。地域猫サポート会筑紫野、6月19日水曜日、13時30分から16時30分、学習室5。ワークショップ、災害時、人とペットの避難所運営を考える。申し込みが必要です。料金300円。電話 080-3907-4686、平原。筑紫育児ネット、6月22日土曜日10時から13時、工作工芸室、体験学習会、木工パズルを作ってみよう。料金100円。高齢者福祉を考える市民の会、6月22日土曜日、10時から13時、調理室、学習会、高齢者の食生活、申し込みが必要です。料金500円、電話 926-0498、白土。筑紫野子ども劇場、6月28日金曜日、19時から21時、学習室5、学習会、プレワーカー養成講座、申し込みが必要です。料金300円。電話 925-5630、筑紫野子ども劇場。問い合わせ先、人権政策男女共同参画課。これでニュースピックアップを終わります。1枚目の CD はここまでです。続きは2枚目の CD をお聞きください。